紀藤君と山口先輩の
まちづくりラジオ。
11月23日土曜日、時刻は7時30分です。皆さんおはようございます。紀藤君こと紀藤亮太です。
マリエ先輩こと吉田マリエです。
本日もピンチヒッターでよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組まちづくりラジオは、九州をはじめ全国でさまざまな実践を行っている皆さんを紹介しながら、各地で持続可能な世の中を作っていくためのヒントを発信していきます。町や地域活動の作り手や担い手、そしてリスナーの皆さんを一つのコミュニティにつなげていく番組です。この後は各地で頑張っているプレイヤーをゲストにお迎えする、誰がどこで何してるのコーナーです。本日のゲストは JR 九州リージョナルデザイン株式会社代表取締役社長今井明文さんをお迎えいたします。そしてその後はまちづくり大辞典と称しまして、ゲストとのトークの中で出てきたキーワードについて深掘りしていきます。どうぞお楽しみに。まちづくりラジオ、この番組は町をもっと面白く、 JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、サイブガスグループ、人に町に心地よく、高橋株式会社、建物をずっと健やかに、日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りします。
まちづくりラジオ。
まちづくりラジオ、改めまして紀藤君こと紀藤亮太です。
マリエ先輩こと吉田マリエです。
はい、よろしくお願いします。ここからは誰がどこで何してるのコーナーですね。本日のゲストは、JR 九州リージョナルデザイン株式会社代表取締役社長今井明文さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、JR 九州さんにはね、スポンサーもになっていただいてまして、ありがとうございます。い
え、こちらこそありがとうございます。
はい、今日はね、リージョナルデザイン株式会社、まさにこの番組でほら毎週 CM でドーンと出てきますけど、油山福岡、
はい、
ね、もう立ち上げからしっかりと関わられて、
はい、
なんかもう今背中にも
しっかりここが入ってます。 T シャツをね着てらっしゃって、
かっこいいんですよね。英字がこう並んでる佐藤柏さんデザインの、まあ、ご苦労もあったわけですよね、立ち上げに関しては。
そうですね、やはりなんか時間がない中で、まあ、会社の仕組みをね、作りつつですね、はいはい、まあ、サービスとかお客様を迎えるための、まあ、お店の準備を含めて、まあ、全て同時進行でやって、まあ、いろんな関係者、社員をはじめですね、スタッフに本当に感謝しております。
いや、今オープンしてどのぐらいでしたっけ。
1年半でございまして、で最後に開業したのが4月に宿泊施設の夜景スイート、あちらが開業してからのグランドオープンでいうと、1年、それからまた半年後経ちました。はい、
もともとね、あそこは油山
モーモーランドでした。
ですよ。
そうですね、
まあ、もちろんその時代にもよくね、子供連れて行ったりもしてましたが、はい、経緯としてはどうやってあそこが今この JR さんのああいう場所になるっていう、なんか流れがあるんですか。
そうですね、もともと JR 九州は沿線開発を、まあ、一生懸命やってきた会社でございまして、まあ、その中でですね、まあ、沿線だけじゃなくて本当の街づくりというものについては周辺も含めて一体的に活用すべきだという、まあ、思いがずっと根強くありました。で、まあ、その中でですね、まあ、いろんな海外の都市とかを、まあ、見学する機会が、まあ、会社としてあってですね、まあ、例えばアメリカのシアトルとかポートランドといった規模は、まあ、福岡ほどはないんですけども、まあ、そういうところについては町の中心部の魅力もさることながら、豊かな自然がすぐバックボーンできちんとあって、まあ、自然と町がきちんとバランスよく融合していると。で、我々もこういう町づくりを目指すべきじゃないかと。で、まあ、この福岡に関して言えばですね、やっぱりその町については博多コネクティッド、天神ビッグバンで、まあ、いろんな関係者のことが再整備進めさせていただいてますけど、まあ南に目を転じれば油山っていう、まあ、かなりまあ豊かな自然がやっぱり同じようにあるじゃないかというところで、まあ、我々はその町じゃなくてです、町の中じゃなくてその自然、都市と自然を一体化する、共生するというようなビジョンのもとで油山の方に事業参画をさせていただいたというところですね。
なるほど、はい、なんかやっぱりこうね、面で見てるというか、まあ、こう町全体を見通した上でね、なんかちょっともしかすると福岡に今ちょっと欠けてた要素だったかもしれないっていうようなところからスタートしてるような感じですよね。
ちょっといささか大それた野望でございますけどそんな思いで仕事をしております。
今井さんご自身はもともとは JR 九州、まあ、本体といいますかにご就職されてというところからなんですよね。
はい、そうです。
もともとやっぱもうそういう鉄道事業とかに興味があって
されたと。そうですね、鉄道事業どちらかというとその不動産開発部門の方に、まあ、志望しておりまして、うん、まあ、基本的にその仕事をずっとやってきたところですね。
うん、ご出身はどちらなんですか。
あの宮崎県の山間部ですね。
どこですか。
あの川南町というところですけど、
あの軽トライチで有名
な。ああ、そうです、そうです、はい、
はいはい、僕何度か、はい、行ったことありますよ。あの、はい、ね、肉牛とかも結構育ててるし、ね、マグロも上がるんじゃなかったですけど、
ね、マグロもございます、はい、あの辺は、はい、
結構食の豊かな町ですよね。
ありがとうございます、はい、
じゃあその宮崎で、まあ、育って高校まで そのあたりって感じですか。
そうです、はい、
そこからじゃあ福岡出てきてっていう感じ で、
はいですね、
やっぱ、まあ、九州っていう土地、うんうん、九州に思いがあるというようなところがやっぱありますか。
ありますね、やはり、はい、うん、まあ、あの大学の方は関東の方に行ったんですけど、
あ、そうなんです
ね、はい、で、あの、まあ、就職考えるときにやっぱ東京で、まあ、一回は考えたんですけど、うん、まあちょっと無理だなと、暮らすにはという、うん、やっぱ自信もなかったんで、うん、かといってじゃあ宮崎に暮らすかって言ったらやっぱりいろんな勉強もしてきたつもりだったので、まあ、その時にやっぱご縁があって九州で、まあ、特にあの JR 九州当時だいぶ街づくりに本当に意欲的に取り組んでる会社って映ったので、うん、まあそこについてもご縁があって就職したという感じですね、はい、
鉄道会社の方っていうのは、まあ、沿線のね、はい、開発っていうのはそんなに新しいっていうか、うん、昔からねそういった沿線開発と鉄道事業っていうのは結構セットでこうやっていくみたいなことはそんなに珍しくないのかなっていうふうに思いますし、はい、まあ、今でもまあ九州各地の核となる駅の、まあ、商業施設であるとかですね、まあ、そういった周辺の開発っていうのはもちろんやってらっしゃると思うんですけども、うん、鉄道のないところにやるっていうところが、はい、今回の油山事業の今までにない新しい観点なのかなっていうふうには思うんですけれども、うん、ね、まあ、さっき共生って話もあったんですけど、はい、そこを手掛けるっていうのはどういう意図とかがあるんですかね。
そうですね、まあ、あの、まあ、さっき偉そうなポートランドとか言いましたけど、その何と言いますか、まあ、いろんな今社会が、まあ、IT だ、ストレス社会だと言われている中で、あの、まあ、人間自体が街で暮らし、あの過ごしやすい空間はまあ用意はしてるんだけど、かたやそれだけじゃおそらく絶対ダメで、まあ、自然とですねバランスよく付き合って生きていくっていうのは必要になっていると思うんですけども、ただあの今の日本人、まあ、偉そうなこと言いますけど、やっぱりあのじゃあ自然とどう付き合うかっていうのはなかなかちょっと実は感覚的にはあまりよく分かってない部分があるのかなというふうにはこの会社に来て特に思っててですね、で、まあ 我々の会社グループとしては、まあ、沿線であれだけですねさせていただいたので、今度はまあ一歩引いて、まあ、素人ながらのその自然、まあ、こういう自然があります、こういうお付けの仕方がありますということで、都市部とまあ自然をマッチングさせるというのはまあ、期待も大きいのかなと、まあ、一応社員もそういうには言い聞かせてはいるんですけど、そういったのまあ中間のハブ的なですね、まあ、役割っていうのは非常に大きいのかなというふうに思っています。はい、
ハブ的な役割、はい、いいですね。だからまあやっぱさっきのね沿線開発っていうと駅が拠点ですよね、はい、まあ、そこは乗り降りがあって、うんうん、まあ、町としてはそこはやっぱ玄関口、うん、でもそこからじゃあ例えば一観光にしても別に町中だけじゃなくて、ね、山だとか川だとか海があれば海だとかそういうところとつながってるし、そもそも環境って、ね、川が流れたら山で蓄えた水が海流れていくわけですから、うん、そういうふうにつながってるから、なんかまあ自然な流れで多分そうなっていくんだろうなっていう感じはありますよね。
そうですね、うん、なかなか油山も、まあ、名前の由来があの椿油を昔取っててですね、うん、椿油の実とあの椿油の木、うん、これいい炭になるらしくて、でそれがあの奈良時代ぐらいから取ってたらしいです、はい、でその椿油の群生もあったんです、うん、あるんですけど、まあ、それがまあ江戸時代までずっと続いたんですけど、明治になってからもそれを産業としてやる人がいなくなって、な今結構群生が大分縮小してるんですよね。
そうですね、
でそういったあの、まあ、昔の先人たちがこういうことをやってきて、ま、守ってきたっていうのもきちんと伝えなくちゃいけないと思いますし、まあ、さっきもど申し上げました、まあ、油山には動物もいれば鳥、まあ、フクロウも来ます、イノシシもいる、で、きちんと雨が、雷も降るし、あの、なるし雪も降るっていうところで、まあ、いろんなところでドタバタするんですけど、本当そういうところで、まあ、身に染みてですね自然を体験できる環境なので、まあ、そこを本当、きちんと、まあ、あの仲介というかですねお伝えしていっていくことで、その町の暮らすことの、まあ楽しさとか、豊かさをちょっと実現、していきたいなというふうに思っています、うん、はい、
まだ私行ったことないんですけどね、イメージはモーモーランドのままなんですよ、
うん、いや違うんですよ、だいぶ、ね、こうスタイリッシュになって
でしょうね、うん、であの結構変わられたと思うんですけど、今のその油山ケースやり始めて1年半ぐらいですかね、はい、どこら辺がやっぱり魅力であったりとか、ぜひこう皆さんにこういう新しい体験ができますよって言ったらどんなことになるんですか。
そうですね、やっぱ毎日行くとですね、本当自然ってもうコロコロ変わるんですね、うん、さっきまですごい天気が良かったのに、まあ、いきなりあの突風みたいなのが吹いてきたり、ね、はい、で朝起きたら一面の銀世界になって緊急で臨時休職したり、ただでもその中にですね、やはりあの、まあ、例えば風が吹いて、さっき突風が吹いた後に綺麗なあの枯葉が、うん、いやあの広場一面を敷き詰めてくれてたり、雪に関してもやっぱり、まあ、商売としてはちょっとあんまりよくあのいい状況じゃないんですけど、やっぱり、まあ、そこでもお客様皆さん楽しんで雪だるまみんなで作り始めたりとか、そういったところでの面白さっていうか、まあ、逆にいろんな自然そのものだったりお客様に教えてもらってる、たりすることは本当毎日よくあります、はい、
なんかねそういう環境がもうだって福岡市内ですし、
はい、
都心からもそんな離れてない中 で、
そうですね、
今までなんか、ね、そういう感覚が多分なかっただけで、うん、ね、それをこうちゃんとこうなんかこう表してくれてるのかなみたいな、そういうところですよね。
そうですね、まあ、ちょっと1年半しか経ってないっていうのは言い訳なんですけど、うん、まだ仕切ってないところも多々あるんで、まあ、あの例えばその夜景が綺麗ですよとか、まあ、実際綺麗なんですね、
うんうんうんうん、
夜景がありますよ、例えば 川の筋が何本もあって涼しいですよとか、キャンプ場ありますよっていうのを、まあ、言うだけだったら全然やっぱお客様とか市民の皆様ってなかなかご理解いただけなくてですね、それが去年一年の反省で、今年はその一つ一つの自然のコンテンツに、まあ我々できる範囲で手間暇をかけてそれをきちんと発信することによると、まあかなりのやっぱ反応が市民の皆様があってですね、そういう意味じゃあの、まあ去年1年は油山を何て言いますか課題評価して、まああるって言えば来てくれるだろう、まあ絶対そんなことはなくて、で今年はきちんと手間暇かけたらやっぱりガッとお客様からご支援いただくと、なんかそうですね、ちょっとそういう意味じゃ油山今年はちょっと過小評価してたなっていうところが反省ではあるんです。
ちなみに手間暇かける手間暇ってどんな手間暇なんですか。
人ですね、やっぱスタッフが、で場所が場所だけにあのちょっと危険なところも当然あるんですよね、はいはい、崖があったり沢があったりとか、でそこら辺もお客様が安全に過ごしていただけるようにある程度のスタッフであのご案内とかしたりですね、あとはまあその例えば自然体験をするためにそのいろんな講師の方学校の先生とかをお呼びして、まあどういう、レクチャーをしましょうか、どこを案内しましょうか、やっぱりそこら辺ある程度の時間かけてからそういう企画をちょっと練り上げてるっていうことです、
はい、じゃあ自然は もちろん価値があるものなんだけども、はい、うん、それを楽しむためのガイドさんみたいなものとか企画みたいなものへで楽しみ方とか それを感じてもらうような、まあ、イベントとか、はい、そういったことをやることによって皆さんがおこんなところに素晴らしいものがっていうことに気がついてもらって、それでなんか皆さんがその価値に気がつくとか、そうですね、そういう意味ですか。
そういう意味です、はい、
だからなんか僕なんか勝手に、まあ、僕もねあのじっくり止まったりはしてないんですけど、まあ行ったぐらいですけど、なんかやっぱりまずね少しこうデザイン的にもかっこいいしいい空間できてるなと、うんうん、でも一方でそういうねちょっと泥臭いコンテンツというか本当にねその地その地でしかできないようなコンテンツみたいなことも、
う
んうんうん、まさに 手作りというかね、
そうですね、
手をかけてやられてるっていうところが、ね、なんかね両立してるなんてすごい素敵だなと思いますね。
いいね、ありがとうございます。
そもそもそう、ね、JR 九州さんこれリージョナルデザイン株式会社というね、はい、まあ、関連会社になるんですけど、リージョナルってこう地域とか ね、
はい、
こうエリアみたいな意味ですけど、こうデザインことはついてますが、なんかこう会社の思いとか、まあ、それこそ今井さんが今後、ね、この会社でこう展開していくようなイメージとかってどんな感じなんですか。
そうですね、もう 名前の通りなんですけど、まあ、地域を率直に地域を楽しくしていきたいっていうのは、まあ、もう完全な一つの柱でございまして、はいはい、でそのための足がかりというか皮切りで今油山の方事業させていただいてます。ただゆくゆくはまあ JR 九州でございますので、九州全体の、成長につなげていくというのは最終目標であります。なので、まあ、油山だけではなくてですね、今後九州各地同じようにですね、あの自然豊かなんですけどまだ生かされていない施設、行政さんがまたちょっと使い道についてなかなかお困りしている施設が、まあ、多々ありますので、まあ、ゆくゆくはそういう施設についてもですね、こちらで、まあ、油山でのノウハウを生かしてですね、九州全体の発展につなげていきたいなというふうに思ってます。
なんかまあ個人的には僕も一時期宮崎県内に住んでたことがあるんです、うんうん、やっぱ宮崎っていうと実は九州の中でやっぱり一番こう行きにくかったり、うんまあ、地理的には不利な場所なんです。高速も高速が通ってますけど、ね、新幹線も通ってないし、うん、で そういうところからまあね、そこで育った今井さんみたいな方が今こうね JR 九州という会社にいてこういうものをプロデュースされてる、うん、で僕はなんか宮崎行った時にやっぱそういうふうなこう厳しい環境なんだけれどもだからこそ湧いてくるいろんなアイディアとかねモチベーションみたいなものが僕宮崎にあるっていうのを実感してきたので、うんうん、なんかそういうところをベースに宮崎出身の今井さんが頑張ってるっていうのが個人的にはめちゃくちゃ嬉しいです、ね、宮崎ってほらね結構やっぱ大変じゃないですか地元は ね、はい、ねだけどねすごい頑張ってる方もいっぱいいらっしゃいますもんね。
そうですね、はい、
ぜひなんかそういう感覚でもっともっと頑張っていただきたいなという気がすごいしますけどね。まあやっぱ我々ちょっと一回ゆっくり行かないといけない
です。あ、ぜひお願いします。
そうなんですよね。はい、いやそうなんです。なんか今日話聞きながらですね、なんかぜひその多分おそらく手間をかけるのはその季節にしか体験できない何かっていうのがあるから、その時に行かないといけないものが体験できるっていうことを教えてもらったので。うん、今から秋になるしね。
そう一番いい。
そうそうそうそう。
なんか美味しいものも食べれますよね。
そうですね。まあ、そうバーベキューとか、うん、まあ、
はい、ほらでもほらシェフもいらっしゃって、
はい、レストランだそうです。すごい。お店もございますので
高級なものも食べれる
し。でもね町づくり的にはこう施設の話かもしれないんですけど、うん、どこの町でも資源ってあると思うんですよ。うん、でも、うん、あるだけではなかなか伝わらなくてもらえないっていうお話があった時に、ね、やっぱそこに手間をかける、はい、やっぱりガイドをしていくとかイベントをしてその価値を築いてもらったり体験してもらえる。ような機会を作っていくことでやっぱりこう魅力に気がついてもらえてやっぱそういうものってこのね油山の施設に限らず町づくりの世界ってどこも重要な、ね、考え方だなと思って、
う
んね、やっぱり手間かみたいな、
うん、そうです
しかも人間の
そうなんかねもちろんいろんな今ね IT やら AI やらがこう、ねうんうん、僕ら導いてくれる世の中にはなったけれどもやっぱ季節と手間なんですよね。
そうですね、
うん、
そこになんか、うん、なんか地域づくりのね町づくりとかのやっぱり一つの可能性とか、うん、なんかこうやっていく意味とか価値みたいなものがやっぱりあるような気がするなっていうのをなんか改めて感じました。
もう、まあ、最後に聞いてみたいんですけど、はい、このね宮崎から出てきた今井さんが、はいはい、もうこれ全然会社の看板とか関係なく個人的でもいいです。なんかこれからやってみたいことこんなことできるんじゃないかって思ってるなんかこう個人的野望みたいなの聞かせてもらいたいなって。
そうですね、あれですかね、九州各地でキャンプ場を開設してみたいですね。
九州各地で、
はい、
その今井さんが考えるキャンプ場ってなんかどういうあれなんですか、こう、
はい、
テーマというか。
そうですね、もう基本的なお客様ご利用者の方がその自然目につく自然をもう全ても皆さんで好きなように改変していただけてもいいようなのは、まあ、本当に夢ですね。自分も子供が小さい時よくそういったキャンプ場に行かせていただいて別に、管理人の方からも怒られることもなく、まあ、いろんな、そういうまあ、いたずらっぽいこともやって、まあ、やっぱそれやっぱ子供に今覚えててですね、で大きくなって今本人もやっぱキャンプを始めようかって言ってる非常にそういう嬉しい瞬間をですね、まあ、10年後20年後に自分が体験したんで、まあ、それもやっぱ他の方にも思ってほしいなっていう、まあ、そういう思えるキャンプ場を中心としたですね、まあ、そういう施設を作っていきたいなというふうに思ってます。
いい野望ですね。
いやもうキャンプやってるのが趣味っていうのがですね会社でずっと前からささやかれてそれで多分この社長の選ばれたってい
うのが手つけじゃないですか。
いいですね、
羨ましいですよね。いやい
や趣味がそのまま仕事にな
るっていう。いやいや
しかも宮崎出身なんで多少の田舎全然大丈夫だじゃないかなというふうに思います。
そう、はい、まあちょっと言い方ですけど田舎の人はどこでも生きていける力と精神力持ってますんで、いやこう僕はこれから九州変えていくのは宮崎なんじゃないかなって個人的に思ってますから、
ありがとうございます。
一緒に頑張っていきましょう。
いやほ
んありがとうございます。ちょっと我々ちゃんと遊び行きましょう今度、
はいはい、
その時またご案内ください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
紀藤君と山口先輩の
まちづくりラジオ、
はい、ということで今のね今井さんとのお話の中で出てきたキーワードをちょっと深掘りをしていきたいんですが、うん、まあまずはね、まあ、なんかびっくりしたのは JR 九州さんの沿線とか駅周辺のイメージでしたけど、うん、やっぱこう広くね、まあ、リージョナルデザインですから地域捉えてるなんて観点すごくいいなと思ったし、ちょっともう途中でも反応してましたけど手間暇かける、
そうなんですよ、
大事ですよね。
やっぱり今ね 人間がこういろんな経験をしていくっていうことに関しては AI とかねいろいろ効率とかあるんだけども、うんうんうん、やっぱり人間がなんか動いていくっていうことに対してはやっぱり人間が手間暇をかけるっていうことが重要なんだっていうことをね改めて教えてもらったような気がしましたね。
手間暇をかけてこしらえたもの、手間暇をかけて準備されたものによってそれをまた人間が享受して喜ぶとか楽しむ豊かになるみたいなね。
今ほら、うん、いろんなものが進みすぎて写真とかもね動画とかも、うんうんうんうん、Google ビューとかもそうじゃない、行かなくてもなんか分かったり写真とかいっぱいあるから、うんうんうん、さも行ったような経験ができるような情報っていっぱいあるじゃないですか、うん、だけども現地に行ってしか経験ができない体験ってやっぱりあると思うんですよね。ありますね。まあ、そこにやっぱ街づくりとかもねやっぱ価値があるなと、うん、発信はする大事なんだけど、うん、なんかそういうことで人が動くとか行動が変わっていくとかやっぱりそこなのかな、うんみたいなことをね、
まあ、ある意味でもねそういうまあ最先端なものもしかり、うんまあ、手間暇もしかりそこがきちんとこう積み上げされていたりねハイブリッドだったりとか、
うんうんうん、
多分ねいや僕今度ね本当まさにあの山口先輩も含めて行きたいなと思いますけど多分そうやってこう利便性とかね快適な環境みたいなものも一方で油山にはできていて、
うんうんうん、
一方でもしかするとモーモーランド時代からあるようなね牛さんがいるとかも含めて、
うん
そ
う
です
ね
うん、その時にそこでしか味わえないものもちゃんとこう用意されてるみたいななんか多分そういう部分もすごくこう求められてるんだろうなっていう気がしたっていうのもすごく良かったですね。
なんかあの椿油の話とかもされてたけどもそういう里山としての価値みたいなことも、はいはいやっぱりこう伝えていかないといけないっていうことで見た目はねおしゃれにかっこよくっていう伝え方とか体験の仕方は変わってるんだけれどもこう大事にしていきたいもの、まあ、自然であったりとか動物がいるとかそういった里山としてのこれまでのこう自然環境の価値があるとかってそういうところもしっかり実は抑えてやっていくというようなところに関してはすごくなるほどって思いました、
うん、もうじゃあ早速いきます。ありがとうございました。
まちづくりラジオ
今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか、来週のゲストは浜遊ワークセンター大野城統括管理者上田博さんをゲストにお迎えいたします。この番組まちづくりラジオはポッドキャストでも配信をしています。ラブ FM のホームページもしくはラジオクラウドからぜひぜひチェックをしてください。今週までマリエさんありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひお越しください、
はい、
本日もお付き合いありがとうございました。お相手は紀藤くんこと紀藤亮太そして
マリエ先輩こと吉田マリエでした。
それではまた来週お会いしましょう。さよなら。まちづくりラジオこの番組はまちをもっと面白く JR 九州いつもの朝と新しい明日をサイブガスグループ人に街に心地よく高橋株式会社建物をずっと健やかに日本関西ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りしました。